説教の前の祈りをしています。天の父なる神様、5月の風香る素晴らしい季節の時に、私どもは住まられたこの街道で御前で賛美感謝、真の功の告白献身の思いを新たにして礼拝を捧げております。初めから終わりまで御手の中にあることを確信しております。どうぞ生ける人の親しい交わりを、この時ここに列席しておりますものが味わうことができ、経験することができますように。けれども恵みの座にはばかることなく近づくことのできる私たちの特権を行使することが許されなかった兄弟姉妹たちもここにおられます。どうぞ主が憐れみを与えてくださいまして、次の死の日まで一人一人を守り、またここに来ることができるようにしてください。やめる者は癒され、また体に不自由を覚えております者は取り除かれ、また用事のために、あるいは仕事や、あるいはその他の読んどころのない事情のために来ることができなかった兄弟姉妹たちの事情が改善されますように考えてください。この地域に住んでおります人々に、この教会への招きがなおも熱心に行われますように、主の民がこの街道に集められますように、主イエスキリストの御名を通して祈ります。
はい、
マルコによる福音書第15章33節から41節までを朗読いたします。マルコによる福音書第15章の33節から41節、新約聖書96ページ、新約聖書、新教約聖書の96ページです。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに居合わせた人々のうちには、これを聞いて、空、エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につける。待て、エリエが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また、婦人たちも遠くから見守っていた。その中には、マグダラのマリア、小ヤコブとジョセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちは、イエスがガリラヤにおられたとき、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。今朗読いたしました聖書の箇所には、私の見方では5つのことが記されているように思います。第1番目は超自然的現象が2つ、イエスキリストの死と共に生じたということです。一つは全地が暗くなったということと、もう一つは神殿との聖女の死聖女と聖女を分けるカーテン幕が裂けたということ。二番目にはイエス・キリストが十字架の上でエロイ、エロイ、レマ、サバクタニと語られたと いうことが記されております。3番目はこれがこの箇所の主要なところでありますけれども、イエス・キリストの死の場面です。そこには人々がエリアを呼んでいると思ったことや、あるいはローマの兵士が水ぶどう酒の入った海面を口元に寄せたということや、やはりイエス・キリストが大声で叫ばれて息を引き取られたということが記されております。4番目には百人隊長がこの人は神の子であったと言ったと、このように記されている点で、最後にガリラヤからイエスとキリストと共に来て、この十字架の場面に居合わせた婦人たちのことが記されております。以上5点でそれぞれ意味があり、そしてそれぞれ一つずつ一回の説教に値するほどの意味内容が含まれておりますけれども、今日は時間的に少しのそれぞれ少しの時間しか取れませんけれども、ですから大雑把になってしまいますけれども、5つのことから私たちどういうことを学ぶことができるのかをお話ししてみたいと思っております。まず第一の点は超自然的現象のようなものが起きたことであります。全地が暗くなったとまずあります。ある人は日食だと言いますけれども、追越しの日は満月でありまして、日食というのは皆既月食、皆既日食の時は月は新月の時に出ないと起こりません。ですからこれは日食、地球と太陽の間に月が入ってその光を遮るというあの現象ではなかった。また天文学上この時期に皆既日食が起こったというようなことも計算は上ありえないということになっております。そこで仲介者たち、説明をするにあたって、これはシロッコという砂漠から砂を巻き上げた風が吹いてきて、それが太陽の光を閉ざしたのだと。ちょうど日本でも中国大陸から黄砂が飛んできて、太陽の光が一時遮られるような、もう曇天というような感じになる現象を私たちはよく見ますが、それ以上の砂塵が巻き上げられるシロッコの風によって太陽が遮られたのだと、このように説明する人もおります。確かにそういえば自然現象かも分かりませんけれども、しかしイエス・キリストの死の時にこの現象が起きるということは、それはどう見ても単なる偶然とは思いません。むしろそこに神の意思を汲み取ることが許されるのではないかと思います。イエス・キリストの十字架は全地を暗くするほどの神の思い、それは神の怒り、罪に対する激しい憤りが現れているのだと考えることができると思います。エルサレムの神殿の聖女と死聖女を分ける幕、カーテンが破られたことで、この幕については旧約聖書の出エジプト記や、あるいはレビ記にその作り方、あるいは1年に1度第7の月の10日に食材の日と言われておりますが、1回だけ大祭司がそこに入っていける、それ以外はこの幕の中に誰も大祭司でさえも入ることができなかったということがそれぞれ記されております。この幕が裂けた、それを見ることができたのは祭司だけでありますから、おそらくはこの記事は後にキリスト信徒になった祭司の証言であろうと説明者は言っております。使徒言行録の 6章の何節というところに、多くの祭司たちもキリスト教会に加わったとルカは私たちに証言してくれております。この誰かが神殿の幕屋で起きた一つの不思議な現象を報告したのではないかと思います。これはどういう意味があるのか。至聖所と聖所は隔てられておりました。そこには誰も入ることができない。至聖所はそれは契約の箱が置かれておりまして、神がそこに臨在しておられる、神がそこにおられるということを示しております。その幕が破られるということは、はばかることなく誰もが神に近づくことができるということを意味している。実際ヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙の中で10章の20節でこのような言葉が言われております。ヘブライ人への手紙の10章の20節、新約聖書の413ページです。新約聖書の413ページ、ヘブライ人への手紙第10章20節、新約聖書のヘブライ人への手紙第10章20節、短い箇所1節だけですが読んでみます。イエスは垂れ幕、今出ております聖女と死聖女を隔てるこの垂れ幕のことでありますけれども、これはつまりご自分の肉を通ってとありまして、本来はこの幕はイエス・キリストご自身の肉を象徴していたと記されます。つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。イエス・キリストはご自身の肉を生贄犠牲とすることによって私たちと神様の間を隔てていた垂れ幕が引きちぎられて、私たちは新しい永遠の命に至る道に誰もがはばかることなく、ためらうことなく歩んでいくことができるようにしてくださった。これが神殿の垂れ幕が裂けた意味であると。これが多くの古代ですね、古代教会以来この箇所を解釈してきた人々の理解です。でこれを私自身もこれこそ霊的な聖書解釈であると思っておりますので皆さんに紹介いたします。2番目に、イエス・キリストがエロイ・エロイ・レマ・サバクタニと大声で叫ばれたと記されている箇所についてです。実はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書にイエス・キリストが十字架の上で語られた言葉は合計7つ記録されております。マルコはそのうちの1つだけを記しております。皆さんも後でマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネのイエス・キリストの十字架の場面を開いて7つの十字架上の言葉を発見してください。またそれに関する説教集もいくつか出ておりますし、私自身もそういう説教をまとめてしたことも何度かあります。このエロイエロイレバサバクタニというのはおそらくアラム語であろうと言われておりまして、イエス・キリストが当時語られていた言語アラム語でこのように叫ばれた。他の福音書はエロイエロイレバサバクタニ、これはヘブライ語そのもので聖書の引用だと。イエス・キリストがヘブライ語で語られたのか、あるいはアラム語で語られたのか、それは今はそれを確証することはできませんけれども、ただ分かっておりますことは、イエス・キリストがこの言葉のあります詩編22編を十字架の上で歌うか、あるいは唱えられたかということは確実だと思います。ヘブライ人は ユダヤ人ですねは毎週の礼拝で詩編を歌っておりました。歌うということはそれは記憶することができるということで、彼らは詩編1編から150編を全部暗記していた。このようにいうことができるでありましょう。イエス・キリストは十字架の上で詩編22編を歌うか唱えられた。となりますと、このエロイエロイレマサボクタニ、日本語に翻訳すると、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかというこの言葉は大変悲痛な十字架の上のキリストの言葉であるように思われるのでありますけれども、しかし実はそうではないということがわかります。絶望して、そしてもう神様が私をお見捨てになった、もうこれは絶望、望みがないとだけイエス・キリストが言われたと取ると誤解になります。確かに十字架の上でのキリストの見苦しみは神が排除する、あるいは神が見捨てるという、これは恐ろしい経験であったでありましょうけれども、そしてイエス・キリストは実際その通り私たちの罪を背負って十字架で神の激しい怒りを一身に引き受けておられるということについては、それは絶望的な叫びを上げておられることは確かでありまして、そのことをこの受難物語を学ぶ中で私は何度も何度も繰り返しました。イエス・キリストは私たちの罪のために背負って引き受けられた罪の、それに対する神の呪いは、それは言語に絶するほどの恐るべきものであったと。だけれども、キリストが詩編22編を唱えるか、あるいは歌われるかしたという場合は別の光がそこで出てまいります。詩編22編をお開きください。詩編22編、旧約聖書の852ページから854ページにかけて記されておりますが、けれども、その一番最後、31節だけ見ましょうか。旧約聖書の854ページ。旧約聖書の854ページ。詩編の22編の31節、まあ、30節の一番最後の行から読みましょうか。最後のひとまとまりですね。旧約聖書854ページ、詩編22編。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、死のことを来たるべき世につき語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に末へ知らせるでしょう。確かに、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという詩編22編の2節の言葉は悲痛な叫びの言葉でありますけれども、この詩編の作者は最後には神に対する平安と勝利の歌を歌って閉じます。イエス・キリストの言葉は一節だけしか記録されておりませんけれども、今申しましたようにイエス・キリストは2編22編を、詩編の22編を当然のことながら暗唱しておられて、暗記しておられて、それを歌うか、あるいは唱えられたかと、唱えられたかといたしますと、最後までキリストはこれを歌われたか、唱えられたはずであります。ということは、キリストは絶望の歌を十字架の上で歌ったのではなくて、最後には神は勝利を得てくださる。その勝利を得た、した命を私に与えてくださると大声で叫んで、つまり希望と信仰の思いをその唇から出されて命を終えようとしておられる。すなわちイエス・キリストは十字架の上にあってすでに復活と永遠の命の勝利を確信しておられたということであります。3番目に記されておりますのが、イエス・キリストの十字架の最後の場面であります。そこでいくつかのことが記されておりますけれども、この 歌を歌われた時に人々はエリアを呼んでいると思ったとまず記されております。ある仲介者はエロイエロイというこのことですね、エリーエリー、これを聞いた人はエリアと、まあ、間違って聞いたのだと。ですからイエス・キリストはこの詩編の22編の2節の言葉を叫んでおられたときにエリアを呼んでいるというふうに思ったのだと。ある人はいえいえ、イスラエル人は窮地の時に必ずエリアが助けに来ると信じていた。これはもう伝承と申しましょうか、イスラエルのある意味で信仰であった。ですからイエス・キリストがこの土壇場でエリアが助けてくれるだろうと、このようにイエス・キリストも一般の人々が信じる信仰を持って叫んでいた、このように解釈しているものもあります。まあどちらでもいいと思います。とにかく人々はエリアを呼んでいると思った。でそしてローマの兵士が水ぶどう酒、これは安物のいわば清涼飲料水のことです。それを足の棒に含ませて、海面を二足に含ませて水イエスキリストの唇に近づけた。ところがある人々はそれを見てエリアが来るかどうか見ようじゃないか、このように言ったと言われております。でこれらのことはそれはイエス・キリストが断末魔の苦しみを味わって終われる時でも最後の最後までイエス・キリストの十字架の意味を理解していない人々が圧倒的多数であったということを示しております。この重大な天地が暗くなるような、そして遠くでは神殿で幕屋が裂けているような、そういう大きな事件であるにもかかわらず、これは人類全体に影響のある大きな事件であるにもかかわらず、大多数の人々はまるで見物人かのように、何か見せ物を見るかのようにイエス・キリストの十字架を眺めていた。この落差、これは人類が続く限りいつまでも続くものでありましょうし、そして私たちの心の中にもこれがあるのだと思うんです。キリストの十字架目の前に差し出されているのに相変わらず見せ物を見ているかのように、何か面白い興味半分のものが起こり得るかのように、そのように眺めているだけ。教会に十字架が立てられておりますけども、ああ綺麗だなという程度、あるいは十字架の物語でそこに語られてもなんだそれだかというだけ、そういう人間の反応がここでも如実に表されているということを私たちは知ります。これがイエス・キリストの十字架を眺める人間たちのありのままの姿、それは極めて残念なことです。極めて惜しいことです。これ以上無念なことはありません。でイエス・キリストは大声で叫ばれた、そして息を引き取ったと記されておりますが、こんなことはありえないというのが多くの仲介者たちの言い方です。人間がイエス・キリストの場合はもうヘタヘタに精魂つき果てて十字架の上にかけられております。手に釘を打たれてぶら下げられるというだけでも、それも絶命に値する、もう命を失われるに値する苦痛であるのに、6時間も9時から3人まで十字架の上で晒されているキリストにもうこんな力はあるはずがない。しかし現実にイエス・キリストは大声を出して息を引き取られたのはどうしてか。これはもうありえない、人間としてはありえないことなのですけども、キリストはそれをなさった。どんな叫びであったのか福音書は私たちに知らせてはくれませんけれども、もうわかります。イエス・キリストは勝利の 神が計画なさった救いの計画のあらゆることを今や成し得たのだ。これはキリストの叫びの内容であったに違いありません。私はそのように確信します。もうこれでおしまい、ピリオドとキリストは叫んで首を垂れたというのでは決してないと思います。むしろキリストは大声で、私は全てのことを成し遂げた、終えた、神の救いのご計画は達成した、このように勝利の叫びを遂げられたのだと思います。おたけびであったと思います。39節に第4番目のことですが、役人隊長がこの人こそ誠に神の子であると言ったということが記されております。この役人隊長が一体誰であったのか、この福音書以外には登場しませんので分かりませんけれども、ある人が後にキリスト教会に加わった異邦人であったという人もおります。しかしそういう証拠は一切ありません。ここだけ登場いたします。そして彼が言った言葉は、この人は神の子であった。これは文字通り取れば大変重大な発言ですね。けれどもこの百人隊長がローマ人、あるいはローマの兵士でありますならば、彼は人間が神になる世界に生きておりました。ローマ帝国の皇帝もしばしば神として崇められたわけであります。ですから私たちがキリスト信徒が神の子だと告白している意味で、百人隊長がこの人は誠に神の子であったと言ったとは取る必要がありません。他の福音書ではこの人は誠に正しい人であったと言っております。ルカ福音書ですね。そういう意味で言われたのだと思いますけれども、しかし彼の発言はしかしながら重大です。彼は多くの人々の死を見てまいりました。死刑執行人として、そしてその人間の十字架刑のむごたらしさを彼は目の前で見ていた一人として、イエス・キリストの十字架の死罪はこれは全く例外であった、このように言うことができると思います。イエス・キリストの死のありように彼は異常なものを見出した、あるいは特別なものを見出したと言ってもいいと思います。そしてその中に神の子、人間が神の子になる、そういうことがあっても何も不思議ではないと世界に生きていた彼にとりましては、まさにこの人は人でありながら神的な、神的な力を持つものであったと言わざるを得ない。用人ですらもこのように思うほどの十字架のそこで起こった特別なありさまを私たちに知らせてくれると思います。人間の普通の思いを超えた何かがそこに起きていた。この異邦人の百人隊長がどうなったかわからないと申し上げました。私はしかしながらこのような証言が残っているということは、この百人隊長がキリスト信徒になった可能性は十分あるのだと思います。わかりませんけど、そしてこの場面を見て多くの人々はあざけり、ああエリアが来るのを見てみようじゃないかと興味半分にいた、そういう人々の中から誠にイエス・キリストを求めるようなものが出てくる。十字架というのはそのような役割を果たすものだと思います。十字架を眺めるほどある人々は傍観者の立場でとどまるかも分かりませんけれども、しかしそこに何かがあると思わざるを得ない。私がそういう一人です。5番目は女性たちがそこにいたということが記されております。名前を挙げられているのは3人、その他にも大勢の女性たちがいた。なぜマルコはこんなことを記したのでありましょうか。 いろいろ考えられます。一つは男性の弟子たちが雲をが散らされるように逃げ隠れてしまったという無様さを証言するものかもしれません。当時女性たちはそれは社会的にそんなに高い評価はされていないというのが一般的でありました。男尊女卑の時代ですね。でそういう中でその男性陣である弟子たちが一人もヨハネの福音書ではたった一人の男の若い弟子たちがいたということは証言しておりますけれども、それ以外の弟子たちはことごとく姿を消しております。でその無様さというんでしょうか、そのだらしなさをこの女性たちは証言してるんだと、こういうふうにフェミニストの神学者たちは評価するわけですよ。そういうふうに読み取れないわけではないと思いますが、悔しいケースですけども、日頃は立派なことを言っていても、特に男性たちがですね、し肝心の時には姿が見せない。こういうことはしょっちゅうあり得ることです。しかし、それ以上にですね、私はもっとそういうですね、興味は面白い解釈もあると思うんですけど、やはりここはこの女性たちがの前でキリストが亡くなられたという事実がやっぱりはっきりしていると思います。彼女たちはイエスキリストをガリラヤから従ってきた人々であります。イエスキリストこと、キリストのことはよく知っております。見間違うはずがありません。その彼女たちの前でイエス・キリストがこのような苦しみを味わって、このように死んだら、ですから今までイエス・キリストの受難がずっと記されておりましたけれども、その彼、このそれらの資料と申しましょうか、この物語が出てきた根拠は、この女性たちの記憶の中にあったのだと。こういうふうに言うことができるんだと思います。これは男であろうが女であろうと、そのことはどっちでもいいことです。この女性たちが目で見、耳で聞いたことを私たちはずっと今まで学んできたのです。そしてそこで一つ間違いのない点は、このようにキリストは死んだのだということです。そしてその死の中に、キリストは私たちの罪のために、贖いの死を遂げられたという真実が如実に明白に示されています。そしてイエス・キリストは死んだけれども、しかしその死の間際で勝利を確信していたということを私たちに教えてくれます。この百人隊長の神の子証言もまたそれだと思います。イエス・キリストは単に死んだのではない、そこに大いなる神の驚くべき力が、命の力が私たちにまっすぐに突き刺すように示している。その証言の証言者たちがこの女性たちであった。このようにですから名前をわざわざ挙げて、マルコ福音書がこの女性たちのことを十字架の場面の一番最後に記した、ちょっと映画でですね、最後のところに監督とか、あるいは登場人物、登場した俳優たちの名前がずらずらと出てくるように、受難物語の一番最後に女性たちの名前がつらつら出てくるのは、それは今まで語られた物語の確固たる真実性を私たちにこれでもかと念を押すかのような意味で書かれたのだと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今まで受難物語をずっと学んでまいりました。そこにはありありとイエス・キリストの言動が記されておりました。これは消すことのできない、また揺るがせることのできない事実でございますし、真実でございます。そこに行われたのは神の贖いの計画の達成であり、成就であり、すでに私たちのあらゆる罪は許されて、ただ信仰によって神に 全く罪なきものと認められ、永遠の命に値するものと保証されることでございました。この恵みが何度も何度も繰り返して語られておりますけれども、どうぞ私たちの主に対する特に受難の意味から、そしてそこから与えられる祝福についての信仰が一層増し加わりますように、どうぞ強めてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。